はようございます。車乗ってると思うんですけど、日本のこう走ってる車ってみんな綺麗だなと思うんですね。みんな新車乗ってるのかなと思うぐらいですね、とても綺麗なんですけど、でまあ私子供の頃はボロチーノがよく走ってまして、で私がちょっと青年ぐらいの時も乗せてもらった車そこは泣いてたりしてですね、地面をこう見ながら走ったことを覚えてるんですけど、今そんな車もちろん車検通りませんけども、でよく円弧してますね、あちこちで車が、で一生懸命わーっとこう押してるわけですね。で私も何度か押したことあります。もうわーっと押しても体疲れてくるしですね、もうダメかなと思う時にパッと車動くんですけどね、実は先週そんな心境やったんです。それを言いたいためにこの話で。ちょっと疲れていたというよりもこういろんなことがずっと重なっていて、さっき週報に書きましたけど、やはりこう例の戦いの時期というか、その春というのは、そういうことだろうと思うんですけどね。でそういう時っていうと結構ね、集会の数が多いんですよ。不思議ですね。先週私皆さん何回メッセージしたと思います？11回、日曜日から土曜日まで、昨日の午後までね。で別にメッセージすることは別にいいんですけど、ただ霊的な状態があまりベストコンディションじゃないのでね、そういう意味ではちょっとしんどいんですね。だからそういうことを通して、逆にもう神様ね、もう乾ききったような雰囲気ですから、自分自身がですよ、もう聖霊の雨を注いでくださいみたいなね、そういう気持ちなんですね。で今日はもう本当にもう春かなと思うような日差しがあって、体も心も元気なんですけども、それで、自分の状態もあったのかも分かりませんけれども、今日は詩編の16編8節から11節のところを一緒に読みたいと思います。詩編の16編です。旧約聖書の詩編の16編の8節から11節、この16編の5節はですね、この教会の開拓に導かれた有名な御言葉、私たちにとっては親しい御言葉なんですけど、その後ですね、8節から読みたいと思います。どうぞ。私はいつも私の前に主を置いた。主は私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉にしておかれず、ごめんなさい、しておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。イエス様を信じてクリスチャンになって救われたら何が変わるんですかって、こういう単純な質問が あると思うんですね。大きく言って、2つの、分野というかことがあると思います。1つはあなたの生涯の罪が許されるということです。そして罪が許されて永遠の命が与えられる。だからあなたがいつ召されても、いつ亡くなっても、天国に行けるわけです。でそうするとね、子供なんかよく言うんですね、そしたら僕死ぬ前に信じるって言うんです。でもいつ死ぬか誰も知らないですからね、手遅れになると困りますからね。もう一つ理由があります。それは死んで天国に行くというだけじゃなくって、今生きているこの毎日の人生の中に神様が祝福をくださいます。その平安であったり喜びであったり力であったり、そして何よりもですね、勇気が与えられます。元気が与えられます。今の時代っていうのは、心も体も、特に疲れやすい、そういう時代だと思うんですね。ですから多くの人たちは、信仰関係なく何か元気を得たいと思います。何かこう元気を得るためには心の中が楽しくならなきゃいけないので、それもあるんでしょうね。今落語ブームなんだそうですね。 あちこちで落語をやってるそうです。でもその気持ちは分かります。でもイエス様を信じるとあなたの人生の中にその喜びと平安が与えられます。そして御言葉によって勇気が与えられます。実は私もですね、まあ、最近は関わりが広いということもあるんですけど、もう毎週いろんな方がメールくださるんですけれども、それによってすごく励まされています。実は先週もそうだったんです。ああメッセージを聞いて元気になりましたとかね、あの御言葉によって励まされましたというこういうこのメールをいただいたときに、自分自身のこう霊的な状態とか心は多少沈んでいたり疲れていることもあるんですけど、でも神様の言葉は私が疲れていようが何しようが関係ないですから、逆にですね、ああやっぱり神様の御言葉ってすごいんだなということを考えさせられるんですね。でこういうそのイエス様を信じた救いの中に入ってクリスチャン生活というのが、まあ、何十年とこう続いていくわけです。で私はこのクリスチャン生活の中でですね、少なくとも、まあ、3つのこう重要な、まあ、体験というか、まあ、それがあるように思うんです。でおそらく私が話しますと皆さんも、ああそれは私も体験したよという方もいらっしゃるし、いやあるいはそれはまだなんだけどという方もおられると思うんですね。どういうことかというと、まず一つはペンテコステの体験です。その聖霊に満たされて、そしてこの聖霊によってもう激しく油注ぎを受けるというですね、まあ、その時に多くの場合は異言を語ったりするんですけども、そういう体験、これ重要なんですね。で、二つ目は何かっていうと、十字架体験。まあもちろん、イエス様を信じたときに、イエス様の十字架によって罪許されるっていうのは分かるんですけれども、その後やっぱりクリスチャンはですね、自分の内面の問題、自分の中にあるこう自我、そういうことで悩むんです。真面目なクリスチャンはみんな悩むと思います。罪許されたのに、どうしてこんな罪深い人間なんだろう。ね、私の罪は許されたのにどうして私の心の中はこんなに汚いんだろうとかね、そういうことを悩むわけです。まあ、それは自分の聖書の言葉で言うと古き人、あるいは肉の人という言葉がありますけど、そういう自我の働きなんですね。でもイエス様の十字架というのは、あなたや私の罪の身代わりだけではなくって、あなたや私がその後で悩むであろうこの、罪深い自我、肉の性質、その私がキリストと共に十字架につけられて2000年前に死んだんだということを語っているわけです。これはある意味で法的な事実なんですね。法的なことというのは、その事実が行われていても、それをあなたが信じないとまだそうなされていないというように思いをずっと持ち続けるわけです。で、あなた の支払いはもう終わってますよと言われても、その本当に終わってんかどうか分からなかったらですね、いつも不安があると思いますね。でもそのはっきりと証書を見て、それがもうちゃんとなされていることが分かれば、ああそうなんだってこう思うんですけど、その確認は聖書の御言葉と、その御言葉があなたに結びつくように聖霊が働いてくださらないと理解できないわけです。聞いていても他人事のように感じるんですね。だからクリスチャンになって歩んでいる中で、私は神のことされているけど、やっぱりもう普通の罪深い人間だなと、まあもちろんそれはそうなんですけども、そういうこの内面の自分の問題に悩むときにですね、ああこの私はイエス様と共にあの十字架で2000年前に一緒につけられて死んでるんだってね、そして葬られたっていうことを聖書が言ってるんだから、その通り信じたいと思うんですよ。で、それをなるほどそうだったというふうに、まあ、信じられるというか、そのことに、まあ、悟りが与えられると言ってもいいでしょうね。霊的な領域において、それが実は十字架体験なんです。その時に自分の内側にある何とかしなきゃいけないというね、そういうところから解放されるんですね。すべて私はキリストによって新しくされているんだと、そのまま信頼していったらいいんだなということが分かってきます。するとクリスチャン生活というのがすごく楽になるんです。まあ自分という古い人を背負ってきたその自分をイエス様にもう一回預けるというね、そういう経験で言ってもいいと思うんですね。まあこれが十字架体験だと思います。まあある 人たちはそれを清めの体験というふうに呼ぶんですね。で、実はもう一つあると思います。それはあなたがクリスチャンになってから今までのそのクリスチャンの歩みの中でですね、本気で私は自分の人生をイエス様あなたに捧げますというね、告白をして、そういうふうに誓約をするという、これは献身という体験です。で、これは全てのクリスチャンが持ってるわけじゃないと思いますけど、でもそのイエス様に従って歩んでいきたいというふうに願いを持てば、どこかでそういう事態が起こってくるここでですね、自分の行きたい方向を選ぶのか、神様が導かれたら、はい、行きますという方を選ぶのかですね、で、神様あなたが導かれる方に行きますという決断ですね、これが献身という体験なんです。献身したからといってすぐに何も感じるわけじゃないです。で、私はですね、そういう経験、自分なりにそういうのがありますけど、その前と後ではね、誤解があったっていうのが分かったんです。要するに神様の導き、その御言葉、御言葉を通してなんですけど、自分の人生を捧げるともっと責任が増してですね、自分の人生がしんどくなるのかなと思ってたんです。だから躊躇してたんです。ところがその神様の御言葉に導かれて、自分の人生を主はあなたに捧げますって言った時に楽になったんです。あ、こういうことだったらもっと早くやればよかったと思ったんですけど、でも通常頭で考えると何でもそうですよね。自分が何かにこう、コミットメントっていうね、こう英語がありますが、日本語化してますけど、自分のこう時間もいろんなものもこう捧げますってね、そのために使いますって決めると責任が増してくるから、かえってしんどくなるって通常考えるんですよ。ところがどっこい、そうじゃないんですね。ちょっとお波さんにどっこいって言ってください。どっこいってね、そうじゃないんですよ。そうじゃないんですよ。普通はそうなんですけど、本当にところがどっこいなんです。捧げると楽になるんです、ね、なぜかっていうとね、ちょっと御言葉を読みましょうか。マタイによる福音書の18章を開いてください。マタイによる福音書の18章の18章じゃなかったです、11章でした、ごめんなさい、本当にどっこいですわ。11章の、皆さんがよく知っておられる御言葉なんですけども、最後の方ですね、28節と29節、30節まで一緒に読んでいただけますか。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。この最後のところなんですよ。実はイエス様を信じて歩くというのは、イエス様と首輝きを一つにして歩いていることです。首輝きっていうのは二頭の牛がですね、首のところにこう、なんというかこう 木のようなものをつないでね、で一緒にこう歩くようにしてるわけですよ。ロープだったらこう適当に動けるんですけど、この木でこう一つにされてるから、つがいにされてるので、もしですね、片方の牛が動いていって片方が嫌だ嫌だって言ったら、もうしんどくなって痛くなるんですよ、この辺が。だからどちらか2頭いても、どちらかが多少主導権を持つのが普通なんですね。で一緒にこう歩いていったら楽なんです。だからイエス様を信じて歩くというのはそういうことなんだけれども、やっぱりイエス様、私これやりたいですからと言ってね、別の方向に行こうとするといてててってこうなるわけですよ。なんで私のクリスチャン生活はしんどくて重いんでしょうかって。理由は簡単です。あなたがイエス様が歩いているように歩かないからです。だからその時に、そのいわゆるこの献身というのは、イエス様分かりましたって、私にとっては好まなく感じる時もあるし、不安な時もあるし、分からないことがあっても、あなたは私の人生を大切に考えて必ず素晴らしく祝福してくださることを信じますから、もう信じます、だからもう任せますってね、いわゆる このまな板の上に乗った何ですか、鯉ですよ。私はね、鯉じゃなくてうなぎやと思いますね。うなぎは逃げますからね、こうぬるぬるぬるぬるね、私の自我も逃げるんですね。でもうなぎはかわいそうにね、ここのところ釘じゃないか、この辺を罰刺されるでしょ、逃げなくなるの、こう逃げられなくなるのね。実はイエス様を信じてるともうそういう状態なんですよ。でもどうしても私たちはもがいてしまって、でそれで首輝きが重くなってしんどくなるんです。だからこの献身経験というのは実は、まあ一回というよりも何度もあると思うんですけども、神様の御言葉に導かれた時に、はい従いますっていうことなんですよ。この三つの、まあ三つの体験だけではもちろんないですけれども、これはクリスチャン生活にとって非常に影響のあることです。で実は先週はですね、私にとってはすごく記念すべき時だったんですね。18日、2月の18日っていうのはとても大切な日で、私がね、古い話になりますね、48年前1968年の2月の18日に聖霊のバプテスマを受けたんです。で今週まあ、昨日の夜です考えながらね、この恵まれた時、同じ日にちを迎える週に、なんでこんなにいろいろと自分の内側は大変だったのかなと改めて思ったんですけど、でもそれを振り返った時にね、ああ本当によかったなと今思っています。でなんでそのはっきり覚えてるかっていうとですね、私たちの母教会の教会の行事記録の中に載ってるんです、ちゃんと、ね、1968年2月の14日から18日、聖霊待望会ってこう書いてあるんです。で私は18日って日曜日でしたから覚えてるんですけど、日曜日の夜に14人が受けたんです、その時ずっと聖霊のバプテスマをね。でその時からこの自分の人生というのは確かに変わったなと、今48年経ってもね、そういうことができるんですよ。でこの聖書を見ていくと、聖書の中に登場する、まあ、聖書に登場する人物ね、みんな偉大な人物が多いんですけども、そういう人々も共通の一つの体験をしています。それは神様の臨在に出会ったということなんです、まあ、いろんな表現があると思いますけどね、神様に出会った、その神との体験っていうのを持ってるわけですね。で例えば何人か見ていきたいと思いますが、アブラハムという人がいますね。最も有名な人物でしょう。でアブラハムのこの生涯を見ていくと、12章とか17章とか18章にこういう言葉が出てくるんですね。主はアブラムに現れ、アブラハムの前はアブラムの名前でしたから、アブラムに現れた、その語られただけじゃなくって現れとこう書いてるんです。つまりそれは神様の臨在の場があったということです。例えば、重要なことを話すときに、必ずその場を作るわけです。重要なイベントもそうですね。ちゃんとそういう場を作って、そしてそこできちんと話をします。神様も私たちに何かこう言づてを簡単に頼むようにあなたに語ることはなさいません。だってそれはあなたの人生に大きな影響を与えていくことなんだから、あなたにとって重要なことが起こることですからね。神様はその場を提供したいと思っているんです。その場が何かっていうと、これが神の臨在の場なんです。もちろん現実的には私たちは仕事をしているというかも分からないし、勉強しているというかも分からないし、あるいはこういう礼拝や習慣のというかも分からないし、状況は違うんですけども、そこに特別な神様の臨在があるということを、まあ、発見するんですね。でアブラムに神様が語られた時も、主はアブラムに現れそして仰せられたってこう書いてるんです。その神様に私がここにいるよということを示して、そして語られた、この経験を繰り返していくとですね、主が語られる時はよく分かるようになるんですよ。だから創世記の22章に自分の愛する息子一人を捧げようと言われた時に、なんで神様そんなこと言うこと言うはずないだろうってこう思うと思うんですけど、でもアブラムはそれまでに、まあ、その時はもうアブラハムになっていましたけれども、何度も何度もですね、主が現れて語られたという経験を持ってるんですね。どんなことでも 小さなことから始まりますから、それが積み重ねられていってだんだん分かってくるわけです。アブラムはその時に、神が、まことの愛なる神が息子を犠牲に捧げようなんて言うはずがない、これは理性の理解ですよ。でも彼は神が現れて語られたことは疑うことはできない、こちらの方が優先されるべきだということを知っていました。つまりこの歩みの中にアブラハムが祝福された秘訣があります。それは彼は常に現実的な理解や納得よりも霊的なことを優先したということなんです。でもこの霊的なことが優先できるまでに、私たちはいろいろ試みを受けたり失敗したりするんですよ。その中で主が現れてくださる、主が語ってくださる、また主があなたに触れてくださるという経験を、持っていくわけですね。ヤコブもそうですね。創世記35章の9節を読んでみたいと思います。創世記35章の9節です。9節を一緒に読みましょう、はい。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。ヤコブはこれまでのところをずっと読んでいくと、現れたっていう言葉はここにしか出てこないんです。しかしここに書かれているように、再び彼に現れと書いてますから、主がヤコブにこの語られたときに、ご自分の臨在というものを明らかにされた。その最初の経験はおそらくベテルの経験でしょうね。彼はそんな経験がなかったから、夢を見て、そしてただ単なる夢じゃない。その目を覚めると何とも言えないですね、聖なる神の臨在を感じたんだと思います。そして彼は、ここは何だろうかってこう考えるわけですよね。そして、ここは天の門だと言います。そして、ベテル、神の家という名前をつけるわけです。その後ヤコブは、主から何度も語られます。でも彼の罪深い自己中心性は、主の言うことを聞きながら違うことをやる、ね、そういう方向に行きながら多少ずれた方向に行くそういう経験をすることの中で、悲劇も経験し、辛いことも経験しですね、だんだん分かってくるんですね。この神様に本当に信頼しなきゃいけないって分かるわけですよ。どんな優秀な素晴らしいクリスチャンも、救われてすぐにそれを全部理解する人なんかいません。みんな失敗します。みんなぶつかります。どんな人もわがままが出てくる。そしてその中で取り扱われて、最終的に自分でやっぱり主の御言葉に従おうというふうに変えられていくんです。だからどうぞ安心してください。あなたが何度失敗したとしても大丈夫でした。これからも大丈夫ですけど、ね、でも、だからといって、同じことを何度も何度も経験しない方がいいですよね。同じ失敗を何度も経験すると自分にはなりますね。それでも神様は決して私たちを諦めることはありません。神様すごいですからね。大人の方に言ってください。神様すごいんですよって。あなたのこと絶対諦めませんから、絶対忘れませんからって、ね、もうそんな方ですよね。で、この神様がヤコブに現れて彼を祝福されたんですよ。そしてモーセもそうですね。出エジプト記の3章の2節を見たいと思いますが、出エジプト記の3章の2節です。三章の二節、いいですか、はい、どうぞ。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。主の使いが彼に現れたとやっぱり書いてます。燃える芝、有名な話ですね。火がこう見えるんだけれども、その芝が燃え尽きない。普通はそんなの見るとですね、足がすくんでもうびっくりしてしまうか、慌てて飛んで帰ると思います。でもモーセはそうしなかったんです。 この3節を見るとモーセが言ってます。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。あちらに行こうって言ったんですよ。なぜなんですか。そこには主の臨在があったからです。主の臨在があると、その人の中に与えられている賜物や照明が身を覚ますんです。モーセはもうこの荒野に来て、40年近く経ってですね、神様が自分に与えておられた人生の証明というか、そういうものに少しも鬱陶しくなったというか、もうしんどくなったというか、それよりも家畜を飼いながら、家庭の幸せ、それをのがいいかなという、そういうふうに変わってしまってたんですもん。でも神様の側は変わらないんですよ。神の召しと賜物は変わることがないとこう書いてます。ですから環境や状況はそうなってしまって、自分の気持ちもそうなったのかと思っても、その人の内側にある深いところにある神からの声はずっと響いているんです。ノルウェーの先生の話をしたことがあると思いますけどね、日本の宣教が終わってノルウェーに帰っても引退してですね、普通の生活に戻った時に、もうご主人は平凡な、のんびりとしたクリスチャンになろうと思ったそうです。でも奥さんは違ってたんですね。大体女性の信仰の方が素晴らしいです。私男性だから言ってもいいと思いますけどね。奥さんは分かってたんです。そうじゃないって、いくら働きが終わっても証明が終わるわけじゃないんだって。どんなに環境が変わろうが、神が語られたことが燃え尽きるはずがないって。燃えるこの芝というのは、燃え尽きなかったでしょ。燃え尽きないというのは、あなたの中に与えられた神からの火は、神からの声は、あなたが天国に行くまでずっと語りかけられているということなんですよ。でもご主人はもうなんかね、状況を見るとそんなもういいだろうという感じでね。でもある時神様がその優しい静かな奥様に働きかけられてそんなことあるんですね。ご主人がいつものように普通に家に帰ってきたら、その玄関で生理が望んでですね、奥さんにいきなり叫んだそうで、ご主人に、あなた悔い改めなさいって。そらご主人びっくりしたでしょうね。あんな優しい奥さんがいきなりそんなこと言うんですから。でも一番驚いたのは、その時に彼のうちに眠りかけていた神からの声がうわーっと目を覚ましたということですよ。いや、目を覚ましたんじゃなくて、声は目を覚ましてたんですけど、彼が眠っていただけのことですね。聖書は言ってるんですね。眠ってる者よ、立ち上がれって、死人の中から立ち上がれって言ってるんです。死というのは眠りなんです。聖書はそう言ってます。あなたが今現実に天国に行くまで主に仕えていながら、あなたの霊性が眠ってしまうと、あなたは死んだ人になるんです。あなたがこの普通の生活で、多少うまくいって幸せになったとして、それはそれでいいと思います。でも本当にそれであなたは満足できるんでしょうか。私は満足できません。少なくとも私はできません。むしろ内側にある神様からの召しと導きによって満足したいと思います。その時に本当に自分の人生は良かったと言えるということを、実際にそういう人々を見て、そして自分の内側の声を聞いて確信しています。もちろんそれはあなたが選んでいいことです。あなたが選んでいいことです。でもそうするとこういう質問が生まれてくるでしょうね。そのようにやりたいけど、もう私は体も弱ってきている、ね、あるいは私の状況もそういう状況ではない、そういうチャンスもあまりあるわけじゃない、どうしたらいいんですか。これが人の考え方です。でも神は違うんですよ。神様はあなたにもう一度、主よ、私がここにおります、私を用いてくださいと言えば、新しい油注ぎくださるんですよ。なぜ油注ぎ来ないんでしょう。そう言わないからです。彼は変わったそうです。その息子さんが私に言ってました。 その時から父は見違えるように変わりました。かつて日本に宣教に来、中国に宣教に行ったあの時のように、彼は火のように燃えて自分の国を走り回って主の福音を伝えて御国に帰りましたと言ってました。私はそういうこの証を聞くとですね、もう何か黙っておれないんですね。ああ、私もそうありたいと思うんです。で、表面はのんびりしているような、それでいいんです。でもその内側に燃えるものを持ち続けたいと思います。モーセはこの燃える芝を見たときに、彼は無意識のうちに霊的な感性が目覚めたんです。その霊の領域の中にあるものは霊的な感性でしかわからないんです。頭ではわからないんです。感じではわからないんです。それが応答したんです。そして彼は言うんですね、あちらに行って、つまり自分の今の生活の領域から出て、何かわからないんだけどその向こうの領域に入って見てみよう。皆さん、このチャレンジを受け取る、どう言いましょう、あと受け取りなさいとは言いませんね。それはそれぞれの意思ですから、受け取ったらいかがでしょうか。確実に変わるはずですよ。確実に変わりますよ。モーセはそこで主と出会ったんですね。ペテロもそうです。あの大量の奇跡の中でイエス様を知っていたし信じていたし、イエス様の御言葉を聞いてその失望してもう一匹も魚を取れなかったって、そこからいや、そういう問題じゃないんだ、なんで私は、まあ、仕事がうまくいったらいかない、そんなことで一喜一憂して沈み込んで悩んでるんだろうかって。皆さん、霊的な領域に入るとですね、そういう心境になるんですよ。いっぺんにこう真っ暗のように感じていたものがスーッとこう光の中に出て、まあ問題と思っているものはあるんですけど、でも自分は問題児ではないということなんです。ね、問題の中に置かれていても問題に支配されてはいないということなんですよ。むしろ私たちは解決者です。問題を解決していく、暗闇に光を与えていく、そういう存在です。それが分かるんですね。ペテロはそれが分かるその直前に神の臨在を経験します。だから魚が取れても船が沈みそうになった時に全く関係ないことを彼は言います。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。何の関係あるんですか、魚取れたのと。それは魚の問題ではなくって神の臨在に触れたんです。人ではなし得ないことがなされた時に彼は認めたんです。ここに神がおられる。なぜ私たちはそれを毎日の生活の中で見失ってしまうんでしょう。いつの間にかあなたがあなた自身の真の姿よりも高くしてるからです。自分はこういうふうにあるべきだ、こういうふうに取り扱われるべきだ、こういうふうに優遇されるべきだというふうな基準に自分を乗せた瞬間に、あなたはへり下るところから離れていきます。そして神の臨在から離れていきます。ペテロは戻ったんです。そこにイエス様はそのことをよくご存知でした。ですからすぐその後でおっしゃったんですね、私に従ってきなさいって。あなた方を人を取る漁師にしてあげよう。すると彼らは何もかも捨ててイエスに従ったとこう書いてます。こんな私があなたの導きとご用に用いられるなれば、どうぞもういいですって、あの大量の魚もある意味で捨ててイエス様あなたに従います。これはまあ人生にとっての最高の発見なんでしょう。その自分の生涯が神から与えられた人生というものが主の召しの中で燃焼し尽くしていくですね、そういう道があるということです。具体的にはあなたその多くの時間や、なんというかお金やいろんなものをあなたの家族のために使うかも分かりません。特別に他の人にもそれが必要な場合があります。あるいはあなたのある特別な仕事のためにそれを使うことがあるでしょう。家族は言うでしょう、もっと家族のために時間を取ってちょうだいって言うかも分かりません。しかしあなたのその証明のようなものは変わらない。そしてそれによって多くの他の人々が助けられていきます。祝福を受けていきます。人にはそれぞれ 主からのそういう道というものがあるわけです。パウロもあのダマスコに行く途中で天から光が差して主と出会いました。で、主が現れなさったわけです。そして今日読みましたこの詩篇の116編、これはあのダビデが書いたところですけど、ダビデもそういう経験をしているわけですよ。ダビデの最初のその大いなる経験というのは第一サムエルの16章の13節の中に出てくるわけです。そこにはこう書いています。主の霊がダビデの上に激しく下ったって。主の霊がダビデの上に激しく下った。実はこの激しく下ったという経験というのがペンテコステ経験ですね。まあ、外側の状況においては人によっては違いがあるかも分かりませんけれども、聖霊が望まれた。私もその48年前の2月の18日のその夜、多分8時前後だったと思いますけどね、よく覚えてますよ。もう本当に聖霊に満たされた時に、何というんですかね、聖霊に満たされるということは自分がよく分かることなんです。悪霊は支配するんです。自分を見失うんです。聖霊に満たされると自分は見失いません。むしろ自分がもっとはっきりします。で、神様はあなたを奴隷にはしませんから。だからその自分を意識しながら聖霊のもう何というか力強い、その満たしにですね、圧倒されたという経験ですね。その時に例えばお湯をこう沸かしますとね、沸点に足してきてバコバコバコバコこうしますね。大体わかります。ああもうすぐ沸くなって言ってね、そして沸いたってはあるんですけど、もうそれは内側にあるものが溢れてくるわけでしょ。そういうの溢れてきたんですよ。それが異言だったんですよ。でも自分には異言か何かわかりません。とにかく内側から溢れて、もうですね、神様をあがめる言葉というか、どう言っていいかわかんないから、赤ちゃんのようにただ語り出したという言語じゃないですからね。とにかくでも語り出したわけです。そしておそらくどのぐらい語ってたんでしょうかね。かなりの時間だと思います。そしてしばらく日本語が出なくなりました。日本語言えないんです。その自分のこの知性的な領域も何かこう霊的なもので支配されてですね、しばらくの間ですね、日本語、水って言うんですけど、水が出ないんですね。それ、なんか言ってんですよ、言ってんでね。その時一瞬不安になりました。このまま続いたらどうしようと思いましたけど、まあしばらくしてすぐ落ち着きましたけれども、もちろんそこまでそういう経験をしたのは私にとっては初めてでしたし、一回きりです。あとは聖霊に満たされてもそういうふうなことはないんです。で、なぜそういうふうなことが起こったのかということを私はずっと疑問に思ってたんです。多くの人たちは、私も祈りますけど、つい先週もね、方が聖霊のバプテスも受けられましたけど、その普通は自然にこう意見で静かに祈るでしょ。なんで私日本語出なくなったんだろうと思って、そんなこと誰も教えてくれませんし、そしてそれから数十年経った時にある、アメリカのある先生の本を読んでいてですね、書いてあったの、そこに書いてあったんです。なるほどと思いました。その先生の解釈はこういうことでした。時には人は倒れて起き上がれなくなる。時にはもうその通常使っている言語がしばらく出なくなる。そういう経験もあるんだと。全てがそういうことじゃないですよ。あるんだと。その場合に神様がその人に何か特別な証明を与えておられる場合が多いと書いてました。特別な証明って他の人と違うって意味じゃ私じゃないと思いますけど、その人自身がその証明に深くこう触れられていく、そういう経験だと思うんですね。その時はまだ、私自身はですね、いわゆるこのフルタイムの働きに献身するという、そういう思いは持ってたんですけれども、まだそのなんか区切りというかね、それができていない時だったんですね。でも私はこう思いました。どんなに素晴らしい聖霊経験をして、どんなに力に満たされて、あるいはもう圧倒される経験をしても、それがその人を導くわけではないということです。 経験が導いたら危険です。私たちを導くのは神の御言葉と静かな聖霊の声です。だから劇的な経験っていろいろあると思います。でもそういう経験があってもそれは感謝ですけれども、そのことがあなたの何というかこれからの全ての方向性の土台になるような位置においてはいけないということです。神様がその中でずっと語ってきてくださったんだなと思いました。分かったことは、私は今イエス様を信じて神を礼拝するその命の道が開かれているんだということが分かったということです。いつも神様を礼拝して賛美するときに、まあでも僕は罪深いからなとか、またこんな失敗もあったからなって思いがどっか片隅にあってですね、その神様を賛美して祈っていても、この本当に 100% そうなりきれない自分というか、そういうもどかしさみたいなものがずっとあったんです、私の場合はね。でも聖霊に満たされたときにそれ吹っ飛んでしまってですね、でもその感情的な経験っていうのは時間が経つとまた戻りますからね。でもその時に聖霊に教えられたこと、つまりそれはイエス様の十字架の贖いの完全さです。そのことが分かった時にイエス様の十字架を通していつでも主の前に出て、どんな時でもありのままで礼拝を捧げることができるし、そうやっていいんだなということが分かったということです。もうヘブル人への手紙の4章を開いていただけますでしょうか。ヘブル人への手紙の4章です。4章の16節、16節、ご一緒にお読みになってください、はい。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ここにはっきりと、私たちは折にかなった助けを受けることができる、イエス様の十字架によって恵みをいただいている、そしてこの恵みの御座にいつでも近づくことができるんだという、その道が開かれている。その後ね、私のこの祈り方が変わったんですよ。その後しばらくはね、そのことを自分にいつも言い聞かせてましたから、祈る前に必ずこの御言葉を言ってたんです。主よ、今日もイエス様あなたの十字架によって恵みの御座に大胆に出ることができることを感謝します。そこから始まるんです、ね、そのイエス様の十字架の許しがなければ、自分が自分を責めるんです。自分が自分を引っ張るんです。あるいは自分の力のなさが、信じることを大胆にさせなくするんです。でも今日皆さん、私たちはそこから解放されています。イエス様の十字架によって大胆に信じていいというところに置かれています。それはあなたがそうなったんではなくって、主の十字架の贖いが完全だからです。だからハレルヤって言えるんですね。この詩編の16編をもう一度見ていただきたいんですけれども、16編の8節から11節を読んだんですが、ここに2つのことが実は大きく書かれていると思います。一つはこの16編の8節ですが、16編の8節ですね。主は、私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるのでとこう書いてますが、私はいつも私の前に主を置いた。私の前に主を置くというのはどういうことでしょう。神様の臨在に導かれていきたい、そういうこの信仰の表れだと思います。その自分の思いを、普通の人は自分の思いを前に置いてるんです、ね、その思いを前に置いて、そのようにやろう、それを実行しようと思って動いていくんです。でも変わってくるんです。私の思いではなくて主を前に置く、主の思いを教えていただいてそれに従いたい。でも主を前に置くということは同時に神の臨在ということです。主の臨在を前、ま、が前にある、そこに入っていこうという霊的な姿勢を持つということです。新しいところに行ったときに、私たちはこう祈れるんですね。主よ、 私が来る前にあなたはすでにここにいらっしゃいました。問題がある。私も仕事の関係で一番嫌だったのはクレーム処理っていうのですね。写真関係の仕事でしたから、現像所でですね、なんか停電が起こったりすると、その当時だと8ミリでしょ、そういうものがもうダメになったりするんですよ。で8ミリって言ってもね、普通の8ミリじゃなくて結婚式のとこあるんですよね。大変ですよ。でそれがこうカメラ屋さんに行くでしょ。でそのお店の担当だと、私が担当だと責任者ですから、私がですねお詫びに行かなきゃいけないんですよ。でそんなお店をお詫びしてもしょうがないですよ。そのお客さんを調べて、その家を訪問してお詫びするんですよ。法律的にはね、それは不可抗力ですから、川木の、フィルムだと川木のフィルムを1本差し上げたらそれでいいんです、法律的には。でもね、私たちの生活の中でそんなの通りませんよ。もしそんなことしたらね、お客さんが文句言ったらお店との取引を失うんですよ。人間社会ってそうですよね。いろんなもの絡んでるんです。だから朝行って自分のデスクのところに行ってですね、もし前の夜に事故かなんかあってですよ、でそういうこの処理をしなきゃいけないフィルムとかそういうのがこう詰まれるんですね。みんな包まれてますよ、その責任者のところには。と思うわけですね。そしてもうそれから数日は大変ですよ。そのお店に行ってお客さんの住所を調べて、そしてお菓子かなんか買ってですよ、謝りに行くわけです。どうするんですか、私たちは。私はそういう経験を何度もしながらね、学びました。自分でやっちゃいけないって、もう祈るんですね。そしてそのお家に行くと家の前に立って祈るんですね。主よ、この方といい話ができますように。感謝のことに一回もトラブルになったことないんです。一回もないんです。でも大切なことがあります。それは本当にへりくだってお詫びすることです、ね、へりくだってお詫びすることです。誠意を持って謝ることです。私が悪いことしたわけじゃないですよ。でも会社の代表ですから謝らなきゃいけないでしょ。その時に難しい人やそれを口実にして揺すってこようというような人もいるかもわかりません。そういうことも私はなかったですけど、他のところにありましたけど、でも多くの人の場合はそうじゃないです。わかりましたと、ね、そのミスはミスとして認めてくれるんですね。でもその時いつも思うんです。その帰る時にね、心が晴れ晴れとしてね、もう本当に晴れ晴れとして、ハレルヤですよ。これはシャレじゃないですよ。本当に晴れ晴れとして、ハレルヤですよ。もう本当に晴れるヤって言ってね、帰るんですね。で、いつもその時思ったことはね、ああ、主が先に行ってくれていた。私はついていっただけだって。私たちがどういうこの困難に直面しようが、主が先にそこにおいでになるということを信じましょう。で、もう一つのことを彼は言ってるんですけど、これは9節にあるんですが、心は喜び、魂は楽しみ、身もまた安らかに住まおうとこう書いてます。心は喜ぶというのは霊の喜びです。ね、魂は楽しみ、それは魂の幸せです。身もまた安らかに住まおう、これは健康の祝福ですね。神様はあなたのうちにある霊的な、祝福を喜びと変えてくださったときに、それをあなたが自分で受け止めたときに、あなたは初めて、ああ、私は幸せだと思うんですよ。で、聖書の中にもそういう箇所はいくつかあるんですね。例えば、ルカによる福音書の1章ですが、ルカによる福音書の1章、皆さんよくご存知なところですけども、1章の46節、46節、そして47節、8節までですね。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのその時代の人々も、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。幸せ者と思うというのは魂の経験です。でもその前に彼女は我が霊は我が救い主なる神を崇めますとこう言っています。またその後見ていくと、2章の中にシメオンという預言者が出てきますけども、この2章の 28節と29節です。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたいていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを、御言葉通り安らかに去らせてくださいます。まあ、ここで彼は言ってるんですね。神を褒めたたえる、そしてその結果彼は安らかに行く、つまり幸せになるんだということを経験しているわけです。あなたのその幸せというのはあなたの霊的状態からやってくるんですよ。それは私たちが神を褒めたたえる、その主の臨在にこの触れていくというところから始まっていきます。まあ、この週ですね、私たちもう一度主を見上げながら、主の臨在の中に自分の生活というものをこう委ねてですね、信じていきましょう。アーメン。感謝します。どうぞお立ち上がりください。今日は半分しかお話できなかったんで、また次の時は後半をお話したいと思います。主の皆をあがめましょう。今一緒に主を賛美しましょう。アーメン。ハレルヤ。感謝します。アーメン。ハレルヤ。おーイエス様、感謝します。ハレルヤ。たとえあなたの状況にどんなことが起こっていたとしても、あなたが主を見上げた時に、あのモーセのようにあちらの側に行こうとした時に、神様からの働きかけが始まってきます。こちらの側でとどまっている限り、自分の状況の中にもう動かないでじっとしている限り、私を祝福してくださいとただ待ってるだけであれば、あなたの中には特別なことは起こらないでしょう。しかしあなたが信仰によって踏み出していくならば、私は御言葉を信頼していきます、私はあなたが語りかけられた聖霊の導きに従っていきますと踏み出していったときに、神の側が忙しくなります。あなたの上に何かが起こり始めます。そしてあなたはこう言います。私の霊は主をあがめ、私の魂は私を最高に幸せ者だと言いますと。アーメン。感謝します。今日私たちは今主をあがめましょう。アーメン。ハレルヤ。おーハレルヤ。感謝します。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。おーハレルヤ。ハレルヤ。主よ。アーメン。アーメン。ハレルヤ。感謝します。主に信頼します。今いろんな状況の方がいらっしゃると思います。そんなに安易ではない大変な状況だという方もいらっしゃるでしょう。でも一緒にできることがあります。主を信頼して主をあがめることです。アーメン。感謝します。ハレルヤ。感謝します。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。総額を続けてください。今それぞれの祈りの課題があると思います。それぞれ本当に主にこのことをしていただきたい、 どうして主よまだなんですかということもあるでしょう。今厚かましく主の前に恵みの御座に近づいていきましょう。どうぞ踏みとどまらないで恵みの御座に近づいていきましょう。主が触れてください。主が解決してください。主が癒してください。主が必要なものを与えてください。大胆に出ていきましょう。アーメン、ハレルヤ。イエス様、感謝します。あなたの御座をあがめます。主よ、おー主よ、今あなたはこの状況をよくご存知です。今また何が必要かあなたはご存知です。アーメン、アーメン、感謝します。ですから主よ、あなたを信じます。あなたに厚かましく求めます。主が出会ってくださり、与えてくださり、そして癒してくださり、解放してくださると信じます。アーメン、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、おー主よ、ハレルヤ、アーメン、感謝します。今あなたの祈りを妨げているのは一体何なんでしょう。臆病さでしょうか。自分の良心の責めでしょうか。あるいは自分はそんな資格がないというふうに思う 何かそういうものでしょうか。今私たちはイエス様の十字架の完全な贖いを知っています。ですから大胆に恵みの御座に入っていけるんです。アーメン、ハレルヤ。どうぞ自分から抜け出てください。自分から出てください。そして主の領域に入って主の大いなる約束を信じましょう。アーメン、アーメン、アーメン、おーイエス様、ハレルヤ、アーメン。主、あなたにとって困難はないはずです。あなたにとって不可能はありませんから。おー主よ、あなたが今私たち一人一人に触れて出会ってください。アーメン。またこの心の問題、そして体の病の上にもあなたの完全な癒しを表してくださるようお願いします。アーメン。主を感謝します。アーメン、ハレルヤ、アーメン。叫べ全地よ、歌え主の力と栄光、山も海も震える、喜べ御手の業を、終わり愛し仕える、すべてに勝るイエスの愛。不信仰を許してください。主よ、不信仰を許してください。慰め主よ、主よ、そうです。大胆に近づいていきます。語ってください。主よ、あがめよ永遠に、叫べ全地よ、歌え主よ、触れてください。主の力、あなたの力ある御手によって触れてください。山も海も喜べ御手の業を、永遠に主よ、解決してください。すべてに勝るイエスの愛、叫べ全地よ、歌え主の力と大いなる聖霊の波が流れています。山も海も震える、
イエスの愛、アメン、アレルヤ、
アメン、
アレルヤ、アメン、
アレルヤ、
アメン、アレルヤ。ください主よ、私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。
アーメン。